はい、ということで、次3回目の音声ってことなんですけども、まあ、前回の音声でも言いましたけれども、これパートナーシップだけじゃなくて、他の人間関係にも使えるよねということを お話ししていこうと思います。で、この人はですね、誰さんだっけ、この本書いた人は、ちょっとごめんなさい、忘れちゃあ、ごめん、名前出てこない。この作者がはですね、後書き読んで私も初めて知ったんですけども、もともとは、教会で牧師さんをやっている人で、宣教師もやっていたということで、根本的にそのキリスト教的精神が流れていて、人間というのは愛が、あって叱るべきっていう大前提があるんですよね。だから要はアガペーな世界がちょっと広がっているんですよね、この本って。だけど私がちょっと言いたいのはですね、第何言語か分かったとしても、人間の質感、いわゆる、まあ、分かりやすく言うと IQ とか偏差値が違う場合は多分ちょっと厳しいと思うんで、そこはね、別個に考えた方がいいと思うんですよね。脳科学的にも IQ が20とか、まあ、偏差値20とか、まあ、とにかくそれぐらいずれちゃうと話が合わないって言いますよね。で、その話が合わない状態でこれをやって、じゃあ元に戻るかっていうと、少しそれは違うのかなって気はいたします。まあ、ただこの本を書いた人自体はさっきも言った通り、キリスト教の、アガペの世界が広がっているので、まあ、それでも愛し愛されるものはつながるっていう風な解釈なんだと思うんですけど、私はちょっとそこ懐疑的ですね。で、まあ、そういうことなんですけども、まあ、パートナーシップだけじゃなくて、仕事関係とか、親子とか、近所の人とか上司部下メンターとの関係、いろいろ使えると思うんですよね。相手がやっぱ何タイプかっていうことが分かれば、そのベースによれば親密さが増すわけなので、これは本当にどこでも使えると思います。で、例えばなんですけども、なんか昔ホリエモンがね、なんか今時ね、電話してくれるぞ時間泥棒だみたいに切れてたことがあったんですよ、なんかメディアで。で、私もね、電話はあんまり好きじゃない。なんでかっていうと耳が悪いので、電話だと聞き取れなくて、まあちょっと余談なんですけども、それ耳が悪いのか、それとも発達障害によるものなのかちょっとわからないんですけども、ほら、電話聞いても聞き取れない発達障害あるじゃないですか。あれなのかなと思った時もあるんですけど、まあまあ普通に電話でも仕事してたし、まあ別になんですけど、でもあんま好きじゃないんですよ。だからホリエモンがそういう発信をした時に、まあ相変わらず言ってるなと思ったけど、まあでも確かにね、電話を出るとそこに意識が持ってかれちゃうので、もうその過剰に持ってかれちゃうんですよ。だから電話じゃない方が助かるわけですね。だけども一方で私の周りではやっぱね、電話が全てだろうって言ってる人もいるわけですよ。私の知り合いで、あれどこ、電通だっけな、博報堂かな、でもうバキバキの営業やってた人がいるんですけども、その人とかはもう電話、その業界ではですね、電話しないと失礼だっていうことらしいんですよ。要は芸能関係ですかね、はもう体育会系の人しかいないところは、もうなんか一回メール送った後に電話して、今メールをお送りしたんですけどご覧いただけてますかと、内容はこうこうこうでっていうふうに電話しないと失礼っていう人たちがいるらしいんですよね。で、その時になんかもう、だからね、今日業界は嫌なのよとかすごく思ったんだけども、でもやっぱそれは何が大事にされてるか、何が仕事に対して真剣に向き合ってるっていう風に感じるかっていうのは、やっぱその業界というかその人たちの第一言語によって違うわけですよね。だから昔はね、なんかもう嫌だと思ったけど、この本を読んだあたりから、ああそういうことなんだなって、それ人によって違うんだから、もし私がその業界で仕事をするとしても、やっぱそれに合わせてお電話はしなきゃいけないんだろうなと、もしくはしない場合はしない理由をちゃんと言わないと、あいつはなんか適当なやつだと、あんなやつに仕事任せられないってことになるんだろうなというふうに思いました。ですだから、なんて言うんだろう、それはいいか悪いかとか、好きか嫌いかってことじゃなくて、相手が何を求めているかっていう、まあね、俗に言う究極のおもてなしをしてあげるってことはすごく大事なんだなというふうに思いました。でね、まあそんな感じかな。あとはもうプラチナまで来てる人であれば、この本を読めばいろいろあれもこれもって考えられると思うので、まあ私がこれ以上語る必要はないかなと思います。ただとにかく私 のコンテンツが好きって言って集まってきてくださる方って我慢する人が多いので、こういうのを学んでダメな人なのに、要は良き人じゃないのになんとか頑張ってつなぎ合わせようとか、そういうことはあんまりね思わないようにしてほしいなと、それだけは最後に釘を刺しておきたいと思います。よくねパートナーシップとかのお悩みをなんか聞いていくと、それねそもそもパートナーシップ以前の問題だから早く分からないよっていう男性にと一生懸命何とかしようとしてる人が結構いるんですよ、少なからず。でね、それはねちょっと別問題なので、そこはねしっかりしておいてください。はい、で最後にね、私これがね一番言いたいんですけども、精神最後の方ですね、第13章子供に愛を語ろうってとこなんですけども、精神科医ロス・キャンベル博士という人がいて、博士は、性的非行または性的違法行為を犯した青少年の治療に長年携わってきた方ですと。その博士は感情的な愛のニーズを親にしっかりと満たされている青少年を治療したことなど一度もないと話していますと。これなんだっけ、ケーキが切れない少年たちって本でも本当同じこと言ってますよね。少年たちの性犯罪ってほとんどが、その心のタンク、愛のタンクがないことから来てるみたいな言ってたじゃないですか。だから同じなんですよね。でこれ特に多分男の子だと思うんですけども、愛のタンクが空っぽになると性の犯罪に走りがちなんですよね。だからなんか昨今ちょっと性犯罪がですね、依存症的なことで片付けられがちなんですけれども、実際は愛のタンクが空なんですよね。ですだから、これはね何つうんだろう、世の中を良くするためにも性犯罪を減らすためにも、その愛の第一言語は何なのか、その人の愛のタンクを満たすためにはどうしたらいいのかっていうのを、学ぶっていうのは社会のためにも非常に大事なことだと思いました。以上です。